京都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO は市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週はですね、NPO と経営ということで、近畿労働金庫地域共生推進室の中洲正治さんとともに、お届けしています。中洲さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
京都はね、緊急事態宣言が、発令されて、また9月の12日まで延長と、いうことでですね、関西圏ずいぶんそれが広がっていますけれども、感染も、ね、広がりつつ、その緊急事態の中での生活というのは強いられている状況ですけれども、もちろんそれは、ね、大切なことなんですけど、 NPO、NGO からしたらですね、なかなかしんどい活動が ね、去年からの引き続きではあるので、いろいろ工夫をされて、活動されている部分はあると思うんですけれども、この夏秋にかけてはですね、やっぱりいろんなイベントが、企画されていたりだとか、多くの方に応援してもらえるような、取り組みをしようというふうに考えていらっしゃった方、団体多かったと思うんですよね。それが今随分オンラインに置き換わって、活動を進められている部分はあると思いますけれども、オンラインにはオンラインの、新しい可能性とか良さっていうのはあるんですが、一方で、そのやっぱりリアルにこう対面で、お話、そのいろいろ取り組みをされるとか、当事者の皆さんと、なんていうかな、実際向き合ってとか、ああいうことになると、やっぱりオンラインよりも、対面でというような機会が求められるような活動も多いですもんね。かなりその、活動がしづらい状況というのが続いていらっしゃったり、経営的にもなかなか難しくなってきたりしている NPO も多分かなり多いんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。
なかなか、収益事業なんかもしづらくなってきてますし、対面だからこそいろんなそこの場での販売とかね、いうのもできなくなっちゃってるので、それがだんだんリモートの方に変わって、リモートの利点を生かしたいろんな取り組みを各団体工夫されているのかなというふうに思います。
そうですね、一方でその新しい課題はいろいろ生まれてきていて、それにと、向き合っている団体さんたくさんあると思いますけれども、一方で、10年20年経って今どうなのかというような、その息の長い活動が必要なところ、求められているところもたくさんあって、その流れでいくと、やっぱりこのコロナで一旦その断絶されてしまう部分だったりね、その新しいところに目が行きがちみたいな、でもやっぱりこの取り組みは必要だみたいなこともたくさんあると思うんですよね。今日はですね、東北の震災から10年というようなことも踏まえてですね、現状どうなっているのかということを、ローキンさんがともうですね、サポートをさまざまな形でされている団体さんを今日はご紹介をさせていただきたいなというふうに思っていますので、これからしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は、一般財団法人足長育英会の参加だ、実はもうこの今日はオンラインでつながせていただいております。ご紹介させていただきます。総務担当の伊藤浩二さん、そして東北レインボーハウス所長、心のケア部長の西田正弘さん、同じく東北レインボーハウスの子どものプログラム担当の山下貴文さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、このハッピー NPO で、もちろんこうやってズームで今日はつながしていただいて、顔をね、タブレットでこう見ながらこうお話をさせていただいておりますけれども、足長育英会さんといえばね、多分皆さんどっかしら何か聞いてらっしゃったりだとか、街頭の募金で ね、協力をしたとか応援しているという方、またお世話というかになったという方も多いかもしれませんよね。長く
よく駅前でね、箱募金箱を持って呼びかけられているのを以前よく目にしたというふうに思いますのでね。
そうですね、この足長育英会さん、この、震災のでの起きてあとですね、いろんな活動も足長育英さんの会さんとしてされているというふうにお伺いをしています。今日はそのあたりのですね、お話、またローキンさんとの関係の中で展開されている部分をお伺いしていきたいなというふうに思うんですが、まずはですね、足長育英会 どういう団体なのか、伊藤さんご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、じゃあ簡単にご説明させていただきますと、あの、足長学芸会というのはですね、あの、災害、病気、自殺など、まあ、様々な理由によって親を亡くした子どもたち、まあ、そういった遺児たちへの物心両面からの支援を行っております、まあ、民間の非営利団体でございまして、で、まあ、奨学金による進学支援ですとか、あの、心のケア活動ですね、そういった活動をずっと続けておりまして、まあ、全ての遺児たちを支え続けたいというのを目標に今もずっと活動を続けております。
もう活動の歴史的には長い、もう長く活動やられてますもんね。
そうですね、足長学芸会の前身から数えますと、もう半世紀近い活動に、半世紀超えてますから、活動にはなりますね。
なるほど。その足長育英会さんの長いこのね活動の歴史の中でいくと、多分まあ社会の移り変わりの中でですね、多分活動自体も徐々にその、まあ、変わらない部分とどんどんそのバージョンアップしている部分といろいろあると思うんですけれども、はい、ね、これまでまあ職員としてお話働きになられている中で、何かそういうなんか移り変わりだとか、こういう社会の状況が変わる中で足長育英会社さんとしてもこう変わってきたなみたいなところって感じるところありますか。
そうですね、やはり一番の柱は奨学金なんですけれども、いわゆる関西でおいて阪神淡路大震災を機に、先ほど言った心のケア活動っていうのが始まりましたし、東日本大震災、今日のお話の中心になると思うんですけども、そこにまあ引き継がれて今もずっと続けております。で、近年では日本だけじゃなくて、いわゆるアフリカの遺児たちへの支援っていうのも始まっておりますので、そういった中で足長育英会もこう状況に合わせてですね、時代に合わせてどんどん変わっていってるっていう状況かなとは思います。
なるほど。かなりその日本での取り組みからもうグローバルな取り組みまでこうされるようになってきてると、まあ、それだけノウハウとか経験がね、多分蓄積されたことが生きる部分っていうのが、はい、求められている部分っていうのがたくさんあるんだと思いますね。ありがとうございます。続いてですね、まあ、その中でも、まあ、足長育英会さんとの関係の中でも、ローキンさんはね、いろいろこれまで活動長くされていると思うんですけれども、はい、少し中津さん、どういうご関係があるのかご紹介ください。
はい。ローキンと、まあ、足長育英会さんとの関係ですけども、まあ、先ほど阪神淡路大震災のことに、触れてられましたけども、まあ、その当時、まあ、神戸中心に大きな被害がありまして、まあ、ローキンとしてはまあ金融機関ということもございまして、災害特別融資ということで被災された方の支援なんかも当然ながらしておったんですけども、その一方でたくさんの子どもさんが遺児になられているということも知りまして、まあ、そこの足長育英会さんを応援しようという、まあ、そんな議論が起こりまして、これはもう全国の労働金庫が応援するというような仕組みとして、震災時支援定期 AL30 というのを当時発売をしまして、うん、まあ、その利息の一部と、まあ、労金からの拠出金ということで、まあ、当時、目標としては300億円を予定してたんですけど、はい、500億が集まって、で寄付金としては2億3416万という金額を、うんうんうん、足長育英会さんの方にご提供させていただきまして、レインボーハウスの建設資金だとかいろんなケア活動に役立てていただいたというのがもう26年前になりますけども、
なるほど、
そういった取り組みが労金との関係での始まりで、うん、まあ、それ以降近畿労金、まあ、その前は兵庫労金、兵庫労働金庫と言ってましたけども、まあ、その時は社会貢献預金がいくつか始まりまして、笑顔スピリッツという社会貢献預金から、スマイルという社会貢献預金、それから今は笑顔プラスということで、うん、寄付金の方も預金をしていただいた方のご負担も含めて、提供させていただいたり、で労基の職員もですね、毎月500円の給与控除をしまして、スマイル500という言い方を呼んでるんですけど、毎月500円の賃金控除で、まあ、25年間で、まあ、これも25年経つと塵も積もればなんですけど1億5000万以上の寄付を、はい、させていただいて、 同じくレインボーハウスの運営資金だとかいろんなところに役立てていただいております。それから東日本大震災がもう10年経ちましたけども、はい、まあ、その時に、同じように、預金を通して応援しようというようなことで、その時発売したのが東日本大震災復興支援定期サポート V という商品を発売しまして、まあ、当時の災害状況を鑑みますと、2年や3年5年で復興するという状況ではないほどの大きな災害でしたので、まあ、10年間の、まあ、長期の期間を応援するべきではないかというそんな議論の中から、まあ、定期預金で5年定期7年定期10年定期というのを発売しまして、まあ、それぞれの残高の合計で、一定のサポート部位金利というのを設定したんですけども、これも預金者のご負担と老金からの拠出金を、しまして、毎年足長育英会さんと夢風基金さんという障害者支援団体の2団体に、まあ、広く支援するというのも方法だったんですけども、とりわけ阪神淡路もそうだったんですけども、津波維持の方がたくさん発生してしまったということと、まあ、多くの障害施設も流されたりとか壊られたりしたりしてましたんで、そういういわゆるよりしんどい思いをされている方々への支援ということでサポートビューを発売しました。まあ、10年間の、寄付金のトータルが総額ですけど1億5580万ということで、まあ、2団体ですので7790万という金額を足長育英会さんの方にお届けしているのと、まあ、先ほど笑顔プラスの社会貢献預金もしましたけど3年間で68万7418円という金額をお届けして、うんうん、ケア活動をはじめいろんな活動に関わっていただいているというのが老金との関わりでございます。まあ、その他にも街頭募金の集計をお手伝いしたりだとか、はい、
あ、なるほど。
で私どもの労働組合ですけども、職員労組の新入組合学校を神戸のレインボーハウスでさせていただいて、うん、まあ、その研修をさせていただいて、レインボーハウスの中の見学を老金の1年生がそこでいろんなことを学んでもらうというような、まあ、そんな活動といいますか関わりを持たせていただいているというのが内容です。まあ、その他いろんな生協さんとか労働組合さんの学習会の方に、うんうん、足長育英会さん伊藤さんにご登壇いただいて、まあ、学習会の講師を務めていただいたりもしているという、まあ、そんな関係でございます。
なるほど。はい、もうじゃあ阪神淡路からということはもう長くね、こういろいろサポートというかご一緒にされていることがあると思うんですが、まあ、お話の中でですね、レインボーハウスというね、お話が随分ありましたけれども、このレインボーハウス、まあ、神戸の震災以降ですね、まあ、神戸でもありますし東北でもということで、そのことレインボーハウスはどんなところなのかというところを、山下さんからご紹介いただいてもいいですかね。あ、ごめんなさい、西田さんからお願いしてもいいですかね。
はい、西田です。東日本大震災以降の活動をお話申し上げてということでよろしいですか。
はい、はい、大丈夫です。
はい、東日本大震災、3月1日に、起きて、その時私東京に行ったんですけど、被害を目の当たりにして、足長育英会は神戸の震災と同様にすぐに、きっとたくさんの子どもが親なくすかもしれないということで、そういう子どもたちをこうすぐ探しましょうという、ような活動を考えて、うん、で一方で神戸の震災と同じ時のようにすぐにでも使えるお金が必要なんじゃないかということで、ですね、はい、特別一時金というのを送るため の, 募金活動を、始めました。で結果的にそれが 3年ほどかけて、2083人の震災津波時で、親を亡くしたっていう子どもたちに対してですね、1人頭、282万円の お金を 国内外の募金によってですね送ることが、できました。
なるほど。
今日いる山下も避難所を回ってですね、東北各地の避難所を回って足長育英会応援しますよ、ぜひ親の下このお子さんいらっしゃったら申し込んでくださいねっていうふうにポスターを貼って知らせたり、まあ、神戸とまたさらに違ってかなり広範囲に、震災と津波の傷跡が影響ありましたので、うんうん、回るだけではちょっと、まあ、手が回らなくてですね、県庁を訪れたり教育委員会にお願いをしてぜひそういう子どもたちがいたら応援をするところがあるのでぜひ、知らせてほしいということで各県の行政もできるだけ回りましてですね、そういう広報活動、ぜひ利用してくださいっていうようなことをですね、からスタートをしました。で一方で神戸の経験からもやっぱり、身近な場所に子どもたち自身の心と、まあ、体、を休められる場所、そこで同じような体験をした人たちが集まって支えるこうつながりを作れる場所、が必要だろうということですね、レインボーハウス、をやっぱり建てた方がいいだろう、
うん、
考えまして、まあ、集まりやすい仙台と、亡くなられた方がやっぱ多かった石巻と陸前高田、という場所に一つ焦点を絞ってですね、そこの3つにレインボーハウスを建ててさせてくださいということで建設募金を行って、
なるほど、
はい、2014年、の3月に仙台と石巻、で6月に陸前高田にレインボーハウスを、うん、建てることができたと。で以来10年になりますが日帰りとか泊まりとかですね、さまざまなプログラムで交流会を実施して、今に至るというようなことです。でプラス、はい、もう一点だけ申し上げると、先ほど神戸の震災の話もありましたけども、神戸の震災で、サポートしてもらったその震災児たちが今度は自分たちが支える番だということでですね、東北に駆けつけてくれまして、
なるほど、
成人した医師たちあるいは保護者の方も含めてですね、特に 3.11 の、 追悼の場面にはご一緒してもらって、いろんななかなか話しづらい話も、一緒にできたりとか、そんな交流を今まで続けてきております。
なるほど。まあ、神戸のレインボーハウスでのその交流だとか、はい、まあ、これまでのケアの経験が東北での活動、また そこでね、ケアされてたというか、はい、利用されていた皆さんがもうね、今度は自分たちの番だということで、はい、応援というか支援する側に回るというようなことがあったわけですね。いや、素晴らしいですよね。
は
い、
そうですね。
うん。ね、でもこの、レインボーハウスをね、まあ、維持か、まあ、3年後にね、寄付でこう集まってこう運営をされてということですけども、はい、そこからね、たくさんのいろんな、ケアというか、まあ、サポートというか、まあ、活動されてきたと思うんですけれども、現状ね、この、まあ、震災から10年経って、まあ、ある意味その、みんな忘れはしないんですけれども、活動、まあ、もうすでに大丈夫じゃないかという勝手なイメージであったりだとか、その現実のその風化というかね、何か、うん、ようなイメージもね、一方でこう、あるのかもしれないな、なんていうふうに思うんですけれども、現場ではこの10年で何か変わったこと、できたこと、まだできてないこと、いろいろあると思うんですけれども、そのあたりの課題、もう少し教えていただいてもよろしいですか。
ですかね、じゃあ、山下に、具体的に。
あ、そうですね。山下さんは、子供のプログラムご担当の部分あるので、はい、お子さんとの接点の中で多分いろいろ感じることもあると思うんですが、ぜひちょっとお聞かせください。
はい。10年経ってっていうところなんですけども、うん、震災からこう時間が経つにつれて、子供たちから、やっぱ亡くなった親のことの声だったりとか笑った顔どんな感じだったかなっていう記憶が薄れていくこと、
うん、
で震災についてこう日常的に触れなくなることへのこう不安感というかっていうのはよく聞こえていて、
うん、
で特に10年っていうところでやっぱ年齢によっても少し反応が違っていて、まず震災時こうまだ幼かった子たち、幼稚園保育園もしくは0歳児とかっていう子たちはこの10年経つっていうところで自分がこの震災についての記憶がないこと、
うん、
で 親について記憶がないことに対してやっぱ実感させられつつあって、そこに対して自分が知らないんだっていう気持ちにどう向き合っていいのかなっていう不安をやっぱ有効は多くいます。
ああそうか、
はい、そしてもう少しこう学齢が大きくなった子たち、当時震災当時中高生ぐらいだった子たちはもう社会人になって自分の将来を描こうとしてるんですけども、そういう時に将来を描く時、もしくは自分がこう結婚して親になった時にやっぱりその先を行くこうモデルとなる親がいないっていうことに対して誰に相談したらいいんだろうな、どこを目指せばいいんだろうっていう不安をやっぱりこう大人になっても10年経ってもやっぱそういう気持ちを改めて感じている子たちはいるのがやっぱ最近聞こえてきます。
なるほど。逆にだからその当事者の立場に立ったら、その今この10年経ってもその当時の起こってきことっていうのがやっぱりずっとそのまああの接点というかね、自分の中でこうあって、そこにどう向き合うかっていうことがあのまあずっと続くわけですもんね。そうですよね。まあそんな中で今例えば私たちがね、一人一人がこの震災遺児の皆さんであったりだとか、時間が経つ中でいろいろその向き合われる課題の大きさだったりだとか、実感されている皆さんに対してどんなことができるかなみたいなことっていうのは、東北のレインボーハウスを運営されている中でですね、こういうところに興味関心持ってほしいとか、こういうやっぱ今支援が必要なんだみたいなことがあれば教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、西田さんいかがですか。
はい、ありがとうございます。まあ、時薬みたいな言葉もありますし、まあ、時間が経てば解決する部分が少なくないことも確かなんですが、2083人のうちに18人ぐらいが当時お母さんのお腹の中にいた子なんですね。で、今年やっと小学校4年生になりました。でこれから進学進路の課題もありますし、さっき山下が言ったような若者から大人になっていく時の自分で人生を切り開かないといけないというそういう課題もあります。そうすると現在進行形、震災は10年になりますけど、現在進行形の課題を抱えながら子どもたちは生きている、こういうように、10年経ったからとかっていうのは確かにあるんですけども、でも現在進行形なんですよっていうところを理解してもらう、これが理解をしてもらうことが一つの、なんて言うんでしょう、支援の土台になるかなというふうに思います。その上で、なんて言うんでしょう、それこそ、老金さんがずっと積み重ねてきていただいたように、関心を持ってもらうっていうことがですね、風化をとど、止める最大の、力になるんじゃないかなっていう。そこをご理解いただけるとありがたいなって思います。
とても分かりやすいですよ。そうですよね。現在進行形の課題とどう向き合っているのか、まあ、これをみんながやっぱり理解をしない、現在進行形なんだということをやっぱりね、国民みんなが理解するべきですし、これはまあもちろんね、東北の話ですけど、先ほどアフリカなどの海外でも支援が始まっているというふうにありましたけれども、それは世界共通ですよね。何か
この、そうです
ね。やっぱりそこを理解した上だと、やっぱり自分に何ができるかということもいろいろイメージがつきやすいですよね。まあ、本当に課題が今目の前に進行されていると。で、まあ、そんな中でのですね、まあ、このローキンさんとの関係でいくと、東日本大震災復興支援定期サポート部位ということで、まあ、10年応援をされてきている中でですね、一定、まあ、10年で別に区切る活動ではもちろんない、今現在進行形ですので、ただ一旦この間で振り返りを行いましょうということで、10月23日オンラインですけれども、報告会があるというふうにお伺いしていますが、中田さん少しご紹介いただいてもいいですか。
はい、サポート V 報告会、今回で6回目ぐらいになるぐらいというのは、1回災害で流れたことがあったんですけども、私たちのこういう寄付金がどういうふうに活用いただいて、どのようにそのことが生かされているのかということを、先ほど風化をならないようにするためには関心を持っていただくことだというふうに西田さんおっしゃってましたけども、まさに現地が今まさにどうなっているのかっていうのを、その都度報告会を開催して、はい、そういう状況を認識し合うということを行ってまいりました。 で10年の節目といいますか、あの寄付金が10年間ということでもございましたので、今度10月の23日の土曜日ですけども、うん、こういうご時世なのでオンラインということで開催をさせていただくことになりましたが、13時30分からオンラインで開催をさせていただきます。もう10年、まだ10年、10年間の支援の意義とこれからの東北災害支援を考えるということで、今日まさにあのご出演いただいている西田さん、山下さん、それともう一方の足長夢風基金さんの団体からもあのご参加いただいての報告と、まあ、2部ではクロストークということで、まあ、そういった10年間の振り返りとこれからを考えるあの内容で、西田さんにもご登壇いただいて、意見交換といいますか話し合いをあの語り合うということを予定をしております。
なるほど、
はい。
ね、この10月23日今ね、その現在人口系の課題に対してどう向き合っているのかみたいな部分もですね、またこの寄付金をどう使ってどういうケアをこれまでされてきてどういう成果が出てきているのかみたいなところを含めて、まあ、定期的に、ね、報告会されているということですけれども、このやっぱ10年経ってどうなのかということをもう一回改めてみんなでね振り返りながら、次の10年次の50年どうその応援していけるのかみたいなことも含めてですね、考えていける機会になるんじゃないかななんていうふうに思います。10月23日土曜日1時半から3時40分オンライン開催となります。こちらはですね、情報は、ローキンさんのホームページ、また、はい、このラジオカフェのね、はい、あのこのハッピー NPO の番組のページ、また夢風基金さんのサイトなんかからも飛べますので、ぜひですねあの、チェックしていただければ嬉しいなというふうに思います。当日はね YouTube での配信となるそうです。お申し込みをいただくとその方に URL 視聴用の URL をあのお送りさせていただくという流れになりますので、ぜひお申し込みいただければというふうに思います。ね、もうあっという間に時間が来てしまいました。もっとねその現地のね様子、はい、ご様子をですねお伺いしたいなというふうに思ってたんですけれども、あのぜひですねこのサポート部の報告会の中でもその様子っていうのが、知れると思いますので、そこはねそこも聞いた、はい、ぜひ聞いていただければというふうに思いますし、またこの番組でもねあのまたどこかのタイミングであのお話をお伺いできたら嬉しいななんていうふうに思いますので、あの短い時間あの本当にまだお話足りないこといっぱいあると思いますけれども、またちょっとぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、
ぜひ足長育英会さんのホームページを
そうですね
ご覧いただいて、
足長育英会さんで育英会で検索をするとさまざまな寄付、はい、応援の仕方っていうのが出てきますので、はい、ヤフーのねなんかともこの募金なんかでもいろいろ取り組まれているという話です。かなり身近でいろいろ応援の仕方っていうのはあると思いますので、ぜひチェックいただければというふうに思います。本日のゲストは一般財団法人足長育英会総務担当の伊藤浩二さん、そして東北レインボーハウス所長の心のケア担当心のケア部長の、西田正弘さん、そして東北レインボーハウス子どものプログラム担当の山下隆文さんをお迎えして、お話をお伺いしてきました。どうもあのお参加でどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、近畿労働金庫そして京都 NPO センターの協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。